ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第120回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで前回に引き続き、前原くんに来てもらっていろんなお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、今の仕事についてのお話を、聞かせてもらって、すごいこう共感味のあるお話をたくさん、
ね、スポーツの指導者さん
とか、う
ん、
そう
種目が違うとは言えねえ。
そうだね、そうしていただいたんですけども、今日は、はい、いつも恒例のですね、なんで筑波来たんっていうところで、一体いつ頃から、ね、その筑波を意識したのかっていう話を、皆さんに聞いてるんですけども、それで言うと前原くんどうですか、いつぐらいから筑波大っていうものを意識してました？
僕早くて、
うん、
はい、
おそらく小学多分4年生ぐらいの時にもうちょ下手したらもうちょっと前ぐらいから筑波大に行くってもう勝手に決めてて、
いや、ある意味意識高い系の小学校で大学受験意識するってすごいね。
だってさ、地元全然違うよね。
地元は
鹿児島ですね。
だよね、
鹿児島だからなんでってはなると思う。
なんでって感じ
だよね。それはなんで、
それ
は
なんでっていう
感じじゃないけど、
実は、
うん、
僕の父親が筑波大蹴球部なんですよ。
うん、ああ、なるほどね。
なん
だ。3期生なんで、
うん、
要は、まあ、春日ともよく知ってる、中山先生とか、
はいはいはい、はい。
あと、浅井先生が1期生だから多分2個下ぐらいになるのかな、
うん、
父親が。
今の筑波大の蹴球部の先生方ですね。
うん、そうだね。
うん。
で、風間さん、うん、僕らの時の監督の風間、うん、さんが1年生の時の4年生。
おー。
僕の父親がいて。
うんうんうん。
で、一回その父親のその、なんか、大学のその同窓会みたいなので、
うん。
筑波大に一回連れてきてもらったことがあって。
あ、鹿児島から小学生の時に。
そう。小学生の時に。
うん。
で、それで、まあその時はグラウンドも土で、
うん。
要はサッカー場とかも土ではあったんだけど、そこ見て、おぼろげに、この大学すごい、なんかかっこいいなって単純に思ったのが、
うんうん、
きっかけで、
うん、
そこから、サッカーもすごいみたいだし、
うん、
っていうところから、6年生のタイムカプセルにも、
うん、
そういう風に書いてて、
うんうんうんうん、
今、筑波大でサッカー、やって10番でみたいな、キャプテンしてますかみたいな、
成人の自分に向けた手紙みたいなやつ
そうっていうのを書いてて、
うんうんうん、
小4かな、
すごいね。でもサッカー自体はもちろん小学生からずっとやったんだけど、おぼろげながらそのサッカーをやるってる時の普通のちびっこの目標はプロサッカー選手とかではなくて、そのおぼろげに見たあのグラウンドで筑波大でサッカーしてみたいになったんだ、タクの場合は。
でもその先にやっぱ、まずはサッカー選手で、プロになりたいっていうのがあって、
うんうんうん、
で、その中で、これ多分、ハッタと多分、一緒かもしれないんだけど、
うんうん、
プロサッカー選手になって、その後サッカーの指導者になりたいって、思ってて、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうなると、当時だと鹿児島とかだと、やっぱり学校の先生になるっていうのが、大きかったから、じゃあ、じゃあ、こう、体育の先生になるには、
うん、
って思ったときに、まあ、日本一って筑波の体育なんだなっていう、ところから、
うん、
じゃあ、筑波大の体育に行こうかなって、思ったのが、小4。
で、それで、地元の中学校は、サッカー、地元の中学校の部活でやってたの？それで言うと。
そう、サッカー自体幼稚園から始めてて、で小学生の時はクラブチームに入ってて、
うん、
で中学校は地元の部活、
うん
うん、
中学校の部活入ってて、
うん、
っていう感じかな。
まあそれでじゃあ筑波大、もちろん当然中学校3年生で進路を決めなきゃいけないってなった時は筑波大に合格できるような、うん、それから勉強もサッカーもどっちもそれなりにみたいなところで選んだ感じ、高校の進路っていうの
っていうのが、そうなんだけど、うん、中学生の時、僕の一個上とか、
うん、
学年が九州大会出るぐらい強くて。ただ中学生の時、自分がもう身長もちっちゃいし細いし、
うん、
でそれで全然メンバーとかにも入れない選手で、
うんうん、
で中3になってやっとこう、 自分の代になってやっと試合出れるぐらいの実力で、
うん
うん、もちろん高校の時にその今だと神村学園とか、
うん、
鹿児島城西、まあ、大迫勇也が同期なんだけど、
うんうん
うん、とかあと鹿児島実業、
うん
まあ、周りのメンバーこうオファー来てる子、
うん、
時はいたけど、
うん、
自分は何にもなくて、
うん、
ってなるとじゃあ筑波に行くにはって考えたら進学校行かないとなっていうので、
うん、
でとりあえず一番近い進学校に進もうっていう。
ああなるほど。じゃあある意味さ、そこでさ一つ目の早くもサッカー的に言うと一個挫折っていうか悔しい経験はそこでもうしてるっていう感じなの。
してるね。すごい大きな。体が小さくて、
うん、
で細い。っていうところだけで、やっぱ試合には出れないっていう、
うん、
どんだけ頑張っても試合出れない、
うん、
出してもらえないっていうところはあったかな。
やっぱその中でも出れたら俺はやれるのにっていう思いはどこにあったの、そこには。
出たらやってやるなって思ってはいた、うん、その時は。めちゃくちゃ俺が一番負けたくないと思ってるってぐらいの、
うんうんうん、
同年だったから、
うん。だけどなかなかそういったりでチャンスはもらえず、じゃあまあ勉強で行くかということで。うん、で、高校はじゃあ勉強中心だったの、サッカーっていうよりは。
そう。で、勉強と、
うん、
サッカーも、それなりにやるって思って行ったんだけど、
うん、
入ったら、まず、1年生の時にまず練習試合が、年にもう2回とかしかなくて。
うん、はいはいはい、はい。すごいな、それ。うん、
で練習も、部員自体は、自分の学年も最初は23人ぐらいいて、
うん、
全部で60ぐらいはいたのかな、
うん、
けど練習に来るのが3人とか4人。
すごいな。
すごいな。
で練習ができない。
まあそうよね。
高校 で、
うん、
でもちろん土日もあるけどみんな来ないから、
うん
うん、一応8時半からなんだけど誰も来ないからこうみんなこう電話して来てくれみたいな、
うんうん、
今起きたとかで来るやつがいてもまあ10時ぐらいからちょっとボール蹴れるぐらいの、
うん、
本当苦しくてサッカーができないっていう、
うんうんうんうん、
っていうのが高校時代。
それはそれこそ何、一応進学校で一応勉強がメインだから部活はまあほどほどよりしたかもしれないけど、うん、学校の雰囲気もそんな感じだったの。
いや上の学年の時とかは普通にそうやって部活も盛んにやってるし、
うん、
他の部活もまあ盛んにやってるような高校だったんだけど、
うん、
なぜかサッカー部は全然練習ができるような環境ではなくて、
うん、すごいね。
もちろん勉強はやってたけど、まあ、勉強やるって言っても多分偏差値は60ちょっとぐらいの高校だから、
うんうん、
はい。筑波の同期のみんなみたいな、そのもっとすごいところいっぱいあるから、
うん、
ってところではないんだけど、
うん、
状況だったかな。
なるほどね。まあ、それで一応、高校、まあ、じゃあ、大会はそんな状態だと、それこそ高3までの間で選手権とかインターハイっていうのは出れたの、うん、
まず、地区で負けちゃうから、そんなレベルだから。
うん。
うん、全くその、それこそ、高3になった時も、5月でも、うん、受験だからって言って、もう、高3は全員引退。5月で引退。選手権までは残れない。
マジか。
あ、じゃあ、タクもやりたかったけど、そこでやめなきゃいけなかった感じ。
やめないといけなかった。ただ、
うん、
そこからなんだけど、多分、筑波大に行きたいって、サッカーもやる、
うん、
勉強もやらないといけないっていう。
そうだよね。実技受けなきゃいけないもんね。
う
ん、
そう、うん。っていうのが、
うん、
あんまりその、自分が行った高校ではあんまり今までいなくて。
おー、
う
ん、はいはいはいはい。
それで、自分の時に、うん、先生たちが、うん、この子は残していいんじゃないかっていう、9月まで部活を。
うんうん、あ、サッカー受けるからね、科目
を。そうそうそう。
なるほどね。
実技もあるからっていう、
うんうんうん、
で。そこでいろいろ学年会かかって、
うん、
自分の成績とか、
うん、
学校態度とかを全部こう、学、
う、
校、
ん、
の先生たちをこう議論して、
うんうん、
で結局ただ、自分は残れなかったけど、
うん、
自分の一個下の代からは、
うん、
学校の担任の先生と、
うん、
学年主任、
うん、
校長、
うん、
の許可が出れば、
うん、
9月まで選手権とかまで部活残っていいですよっていう制度ができた。
ああ、じゃあある意味そのタクがスタートです。学校のルールが変わったわけだ。ある意味。
そう。
制度って何？
川瀬さん実際学校の先生をまあ育てる身ですけど、こんな感じの高校があるっていうのでかなり消費力
が高いですか？別に言われないけど、だから、はい、部活残っていい制度って何って思って、部活って別に自分が好きやってるのやったらええやんって感じ
だけど、あれなんだ、でももうやめなきゃいけないっていう、そういうことになってたんだ、宅の学校。
そう、もう受験に向けてもう5月に引退してみんな勉強してくださいっていう。
多分だけ？他の部活も？
多分他の部活も基本的にはみんな5月
終わりみたいな。
そう。
マジで？
すごいね。だからそういうあれな言い方だけどさ、高校3年間ってじゃあそんなにサッカーがちゃんとトレーニングできたわけじゃなかったんだ。
そう。要はあのみんな入ってるのあの選抜とかも、
うん、
落ちてるし。
まあそうだよ、ね、そうだよ、ね。練習がねまずねなかなかできないしね。
みんななんかこう。まあ、筑波あのトップのメンバーって、
まあ、国体、まあ、
代表国体県トレ、県選抜とか、
うん、普通だもんね。
普通なの、筑波も落ちてるっていう。
筑波も落ちてる。
自分は。筑選抜すら入れない。
うんうんうん。
っていう状況だったから。で、それで、あの、まあ、筑波で同期になるけど、ソヤマ、
うん、
は、まあ、あいつの場合はちょっと部活じゃなくてクラブチームでやってたけど。
あ、そうか、高校一緒だっけ、うん、
小中高。
あ、そうか。
大。
あ、そうだね。うん、で、プロ部長でやったんだ。
そう。けど、すごい、先生とかの理解があって、うん、普通にサッカーできたっていうような。
あー、なるほどね。
なるほどね。
ソヤは、タクに感謝せなあかんわけやな、そういう意味では。
そういうこと。
まあ、ソヤとタクの関係性を知ってるから、ちょっと面白い。
そういうこと。
で、それでじゃあ実際受験に向かっていきますってなったときに、これもみんなに皆さんに聞いてるんですけど、あの、一番最後の入学の、その、判定ですよね。筑波大
学
の、
ね、はいはい、
模試の判定で言うと、どのくらいだったの、
うん、
覚えてる？
D か E。
D か E。なるほど。これね、聞いてる理由ね、これ A 判定ほとんど来ないんですよ、このラジオ。
ああ、なるほど。
A 判定取ったやつ、筑波に聞けないっていう。
そう、A 取ったやつ、筑波受けたけど違う大学行っちゃったみたいなの。
なるほど。
意外とみんな、そこから逆転で入ってる人が、
そう
その後面白いキャリアを歩んでるなっていうのがあるんだけど、で実際受験、でもタクはあれだっけ、浪人。
浪人だね。
で、だそこの中でも、浪人、現役も、もちろん浪人も当然筑波一本、筑波第一でずっと、
なんだよね。だから、現役の時に落ちて、
うん。
うん、で、まあ、あの、後期で別の大学が出してたけど、
うんうんうん、
高校にも行って受けませんって言ったけど、一応、
うんうんうん、
成績はかなり取ってたから、
うん
うんうんうん、一応受けてはくれって言って受けはしたけど、
うん、
でも行きませんって言っても浪人して筑波もう一回目指しますっていうような。
やっぱりその小学校の時のあの時のグラウンドの映像とかがやっぱそこのやっぱモチベーションになったの、筑波で俺は絶対サッカーやるんだっていう。
そうだね、もうやっぱり逆にその後期の大学を受けに行ってたのも大きくて、
うんうん、
あ、ちょっと違うって思っちゃって。
あ、なるほどね、その大学がね、
そう、うん、あの環境でやることがやっぱり自分にとって一番成長にはなるよなっていうようなのをすごい感じて、
うんうんうん、
それでもあっさり親にもあっさりごめんって言って浪人してくださいって言って、
うん
うん、で親もすんなり、あの、うん、じゃあ予備校どうするみたいな。
なるほど、まあ、お父さんは大きかったのも大きかったかもね、もしかしたらね、
う
ん、
まあ、でも父親はもう自分、僕自身の進路とか勉強とかに関しては一切口出さないっていうか、
うんうんうん、
何も言われたことなくて、
うん、それはうちも一緒だな、
勉強しろと思って。
あれ、縦のお父さん学校の先生もしかして？
そう、中学校の先生。
ああ、じゃあここ全員親が教員なんですけど。
そうだね。母親も先生。
あ、うちもそう、うちもそうです。
うちは違うけど。
教員息子に何も言わないがちっていう。
そう、何も言わないって言わないがちっていう。
うん。だからまあ、その、じゃあ、浪人生活を経て、実際、まあ、筑波大に合格しましたと。で、まあ、当然、4月から、修級部にもちろん入部するって決めて入ってるから、で、もちろん、その、初日の練習で僕はタクと同じチームなんですけど。
そうだね。
そうなんですけど。僕、張った、タク、そして、あの、ね、カタール出場の谷口翔吾が一番後ろ
にいたんです
けど、下を越しちゃったよね。
うん、
実際、その、一番
後ろ、
そう、すげえよ、よく考えたら。まあ、で、その、まあ、初級部に、まあ、1日目練習来たっていう時は、もちろん、その、小学校だから、うん、 4年生からの目標だから、もうその時点で8年9年目標にしたところで初めてプレーできたっていうことになるんだけど、やっぱそこまでの思いであそこに来たやつは多分タクしかいなかったと思うんだけど、実際どうなの、そのやっぱ念願の筑波大蹴球部で最初に練習したりとか、その期間のことっていうのはどういうふうに感じてる？
やっぱり一番楽しかったね、本当に、うんうんうん、っていうのが、その今までの自分のそのサッカーと、うん、まあ、勉強もこうやってくる中で、
うん、
やっぱりこう、まあ、自分にとってこう、自分はこうサッカーでやっぱ鹿児島でやってて、
うん、
いや一番にはなれないってちょっと思ったことがあって、うん、やっぱその高校の状況も含めて、
うんうん、
で勉強でもやっぱり自分より頭良くて、
うん、
良くて東大とか三大とか京大とか行くメンバーがここ同じクラスにいて、
うん
うん、
でも両方そこまで要は一番に近いぐらいやれる人間ってなかなかいないなと思って、
うんうん、
じゃあそこで一番目指せないかなっていうのを、
あ、そのスポーツも勉強も足してってこと、
そう、どっちでもすごいっていう、
うん
うんうんうん、
そこを目指して、やっぱり筑波の体育に来る、
うん、
まあ、サッカー中級部だったり、
うん、
他の、あの、スポーツとかのメンバーも、やっぱそこに関してはすごい同じような、
うん、
意識でやってきたメンバーだったから、
うん、
初めてこう、仲間ができたっていう、
うんうん、
ことはすごく感じて、もう初日とかもそうだし、うん、その初めてその春日とか、公平と、八田公平とか、翔吾とかでやって、うわ、自分がやりたかったのってこういう仲間とサッカーしたかったなって、別に今までのがダメだとかじゃなくて、
うんうん、
同じ思いでやってきた仲間ができたなっていう思いがあって、すごい楽しかったね。う
ん
う
ん、なるほどね。楽しかったね。だって結構強かったもんね。
カスガがすごい点を取って
る。俺めちゃめちゃ、あれが一番俺輝いてたと思う。
だから、ぶっちゃけ、こういうやつが、あ、トップチーム行くんだなって思ってて。
いや、全く真逆の4年間を過ごすわけですけど、私とタクは。
はい、はい。
で、その中でさ、タクの場合はさ、俺は正直そんな高校時代苦しんでたっていうのは知らなかったから、結構衝撃的なんだけど、うん、1年生のうちからかなり、レベルの高い上から2番目のチームにパッてこう配属に、
ね、
飛び込む形になったわけやんか。だから同期から言うと、
ね、
かなり出世株っていう見方をしたんだけど、うん、本人的にはそこに関してはギャップはあったの。いきなり、まあ、推薦除けばトップ3人だったわけやんか。
そうだね。
そういう状況についてはどう思ってたの？
いやー、ちょっと本当に、その時はもう必死だったんだけど、
うん、
うん、うん。
正直あの時って7軍ぐらいまで
7軍、8軍まであった。すごい多かった。うん。
それで多分6軍とかぐらいかなーってスタートはって思ってた時に、3軍の練習参加に来てくれって言われたのがスタートで、
うん。
でも体的にも、その時って身長167ぐらいの、
うん。
52キロぐらいしかなくて、
うん。華奢だった。うん。
確かに。かなり戦えなくて、
うん。
うん。
ついていけないっていう、もうやっぱりこう、上のレベルでやってる人たち、やっぱ選手権とかも出てるような、
うん、
人中でやって、
うん、
ついていけない、こんなレベルで、やれないって、もう必死だったから、
うん
うん、それでいって配属されたのが、その1個への2軍だったから、
うん、そうそうそうそう。
びっくりして、
うん、
もう本当についていくので必死だったから、ギャップもどころじゃないっていうか、
うん、
もうレベルが違いすぎるっていう。
うん。
うんうんうんうん。
あと本当に、だから1年間必死になって練習して、
うん、
ちょっとでも、こう、ついていけるようにぐらいの、
うん、
認識で、そういう意味ではやっぱ、同じチームにいた1年生とかとはやっぱちょっと違ったかな。
そうだよね。そこで、ハッタも多分一緒だった。うん、あれ、ハッタ違ったっけ、うん、
ハッタがね、最初3軍で途中から来たから。
途中で上がっていったんだ。でも、それで言うと、タグの場合1年目で、俺はその、一緒にいたから知ってるんだけど、1年目で、アイリーグの、今、要は、トップじゃない方のリーグで、日本一になったわけよ、
う
ん、
そ
の
チームは。そうだ
ね。1年生でいきなり、まあ、2軍のリーグ大会とはいえ、一応日本一になったわけだけど、
そうだね。
この時のことっていうのは、実際自分としてはどういうふうに感じてたの？
いや、まず、うん、県大会で優勝とかすら、
うん、
したこともないような、
うん、
でいきなり 大学行って初めて関東大会で2位だったかな、関東は。2位で行ったのかな、
うん、関東2位で行ったと思う。うん、
で、全国大会優勝して、
うん、
うわ、すげえって思ったけど、
うん、
でも、その時ってもうベンチにも自分入ってないし、
うん、
一生懸命もビデオ係みたいな。
うん、
やってて、
うん、
でもその先輩たちがやっぱりすごい、目かけてくれて、お前が絶対4年になった時に、つくばの、を中心で背負っていく存在になるはずだからってすごい声かけてくれてて、
うん、
その辺がもう1年間ずっとそういう風に言ってくれてた中で、
うん、
先輩たちのその優勝する姿見て、
うん、
うわ、来年から絶対もう一回連覇じゃないけど、
うん、
この2軍のサテライト2軍をもう一回全国自分が中心で連れてって、
うん、
もう一回優勝してやろうっていう、なんかこう、その時に初めてチームの中で戦力に ならないといけないっていうような、なんか自覚みたいな。
うん。
うんうんうん。
ついていくのが必死だったから、それまで。
うんうんうん。試合に出るなんてことを想像できなかったって感じだったんだ、それまでは。
実際多分、出たの多分15分ぐらい、合わせて。
うん。
1年間で公式戦。
うん。
そんなレベルだったから。
うん。
いや、来年は、みたいな。
なるほどね。その来年はっていうところで、タクはどのタイミングでトップチーム上がったんだっけ、その後だっけ、
ね、2年生の夏に上がっちゃうんですよね。
そうそうそうそう。そこはまたその、自分の中で入学した時はもちろんトップチームでやりたいっていう思いはあったけど、その2年生でトップっていうのは、どうなの、早かったの、それともそれこそ最初にサテライト2軍に入った時と同じ感覚だったの、それともある程度の自信を持っていった感じなの。
自信は、自信っていう意味では全くなくて、
うんうんうん、
2年生 のそれこそ2年生になるタイミングのオフシーズンに何回かトップチーム呼んでもらって、練習試合とかに、
うんうん、
でフロンターレとかいろいろ J クラブとやって、
うん、
またさらにそのもう一段階2軍ともレベルが違うっていうのを感じてて、
うん
うんうん、
もう自信もないし、でしかも2軍のオフシーズン2軍の練習じゃなくてトップチームの練習に行っちゃってたから、
うん、
2軍でも試合が最初出れないみたいな。
そうだね、練習行ってないもんね。
うん。でも開幕したら一応出れて、
うん、
点も取って一応それなりにやってて、
うん、
もしこれ1年間積み重ねれば、
うん、
3年生になった時にトップ絡めるかなぐらいの、
うん、
なんとか絡まないとっていう思いはあったけど、
うんうん、
そもそもただ指導者になりたくて、正直筑波に行ってるから。
うん。
正直、その時には、高校がそんなレベルだったから、
うん、
プロになりたいってよりも、
うん、
一流の指導者になりたいと思って筑波入ってるの。
うん。あ、なるほどね。環境的にね。その、うんうんうん。
できるだけで高いレベルでやっとくことが指導者としても必要って思ってるから、
うん、
そういう意味では頑張りたいと思ってたけど、本当その時も、夏に上がった時ももうついていくのが必死っていう、
うんうんうんうん、
ような状況。
また1年生の時と同じような状況に。
そう、同じ状況に夏からなるっていう。
夏からなるっていう。じゃあなんかあれだね、本当に。いや、俺はそれ言ったらさ、全然上のチームでしかも上がってってる方、上がってるのを見てる方だから、そういう風に思ってるのは全くつゆ知らずだったんだけど、うん、結局そのまま落ちることなく4年生まで行ったんじゃないかなと思うんだけど、どのあたりからそれがついてって必死からやれるかもになっているの、うんう
ん、まず2年生の上がった後に、
うん、
要はトップチームの練習あって、最後、まあ、試合したりとか、うん、練習の中で、
うんうんうん、
まずその時フィールドが多分23人ぐらいいて、
うん、
フィールドプレイヤー、
うん、
で3人出れないんだよね、10対10でやると、
うんうんうん、
キーパー入れて11対11でフィールド20 で、
うん、
その3人にずっと入ってて、
うん、
普段の練習で試合ができなくて、
うん、ああ、なるほどね。これもきついな。
それを2年生の間はもうずっとその状態、
うんうんうん、
3年生になった時に、
うん、
こう練習試合とかでもこう結局、まあ、23番目の選手、
うん、
うんうんうん、
だから練習試合やってもこうとりあえず他の選手はみんなここで試合出る可能性高いなってとこにこう入れられてって、
うん、
とりあえず余ったとこに俺が入るっていう、
うんうんうん、
左利きだけど右サイドバックもやったし、
うん、
ボランチもやったし、
うんうん、
基本センターバック以外はどこでも多分、
うん、
き合われたっていう、うん、その中で3年生の夏に、
うんうん、
多分だけどレッツと練習試合して、
うんうん、
その時にたまたまセンターフォワードがいなくて、
うん、
センターフォワードで出た時に2点取って、
うん、お
すげえ、
うんうん、
その時に初めて、
うんうん、
もしかしたら自分の強みってこういうとこなんじゃないかっていうのを一つ見つけて、
うん
うん、ここなら多分プロでやってる選手とか、
うん、
周りのやっぱトップチームにいるメンバーよりと比べても、
うん、
自分の武器って言えるんじゃないかっていうのを見つけて、
うん
うん、そこからちょっと自信つけて、
うん、
これなら俺戦えるって思って、
うん、
だから3年の夏かな、だからそこからメンバー入り始めて試合に絡み始めたっていう、
丸1年ぐらいはじゃあ結構暗黒の時代を過ごした感じだったんだ。
そうだから試合がないっていう、出れないっていう、
うんうん、なんか本当にあの中学校の時の辛い思いと一緒だね。
いやでも、うん、中学校はサッカーができないだったから、
うんうんうん、
そもそも練習ができてないっていう、
うんうん、
けど仲間がいたから、
うん、
大学は、
うん、
一緒にある、
うん、
そういう意味ではもう全然ちょっと状況は違ったかな。
なるほどね。結構いい時間になってきて最後まで聞くんだけど、それで3年生の夏ぐらいから絡み出して、まあ我々の代になった時にいよいよ、まあ、副キャプテンっていうことなんだけど、うん、副キャプテンとして最後やったシーズンは、割か試合も途中出場だけど出てたのかなっていう印象なんだけど、あの時って、例えばプロになるぞとか、その当時描いてた4年生の時の目標とか、なんかそういうのはどういうイメージでプレイしてたの？
まあ、さっきちょっと言った通りも、大学入るときにはもう、ちょっとプロは難しいかなっていうのをちょっと思っちゃってて、
うん、
で、
うん、
一流の指導者になりたいって思いで筑波に入って、
うん、
でもその大学の2年でトップに上がったときから、
うん、
これは、周りのそうやって、まあ、春日もそうだけど、その応援してくれてる同期もいて、
うん、
チームで頑張ってくれっていう、
うん。そうなんだよ。一般トップはやっぱ応援したくなるんですよ。
入ってっていう。やっぱり、
うん、
ちょっと、それでプロ目指さないってなんかもう失礼だなと思って。
うんうんうん、
で、本当に可能性あるって自分のこと信じて、
うん、
期待して、
うん、
本当にじゃあ4年生の夏までに関東リーグにスタメンで出て、
うんうんうん、
1点取るっていうのを自分の中で決めてて、
うんうん、
そういう意味ではその期限決めてて、
うんうんうんうん、
じゃないとズルズルいっちゃうなと思ったから、
うん、
でそれを達成できれば本気でプロを目指すっていう4年の最後まで、
うん、
思って覚悟決めてやって、で結局スタメンで出て、
うん、
でそれこそ谷口翔吾が足首怪我して、
うんうん、
キャプテンマークも巻いて、
うん、そうだ出てた、うん、そう
だけど関東リーグだ点取れなかったのよ、
うんうんうんうん、
ただ総理大臣杯とかそのカップ戦では点取ってて、
うんうんうんうん、
だけど自分の目標は関東リーグでスタメンに出て点を取るだったから、
うん、
で夏までにそれは達成できなかったから、
うん、
それでも切り替えて、
うん、
じゃあ後期の間はもちろんサッカー選手としてやるけど、
うん、
本当にサッカーの指導者としての道を考えようって思って、
うん、
切り替えたっていうような。
なるほどね。ある種こう、じゃあなんか今のそう期限を決めてやるっていうところに関してはすごい、ハッタの話にもすごい通じるものが、
ね、
同じ副キャプテン2人は、
うん、
まあ特にうちの推薦組がすごかった。
まあ、すごかったね。
から、やっぱりそれを近くで見てるっていうのはあるんだけど、やっぱ結構近い思いでやってた感じはするんだなっていうのと同時に、なぜそこで切り替えられたの？やっぱりそこは何かこう、決めてたからパッてそこは切り替えられたもんなの、うん、その点が取れないっていう事実をこう夏に迎えた時には、うん、当時の心境としては
まず一つがその2年生からトップでやってて、
うん、
そう先輩たちで見てて、うわこの人すごいなっていう人いっぱいやっぱのプロ行ってなってて、
うんうんうん、
けどその人たちが J1 でも J2 でも出れてないとか、
うん、
本当にやっぱプロの世界って厳しいんだなっていうのをすごい肌で感じてて、
うんうん、
で自分の中でもプロなるもう絶対目指すって決めた時は、
うん、
J1 に行くって思って、ちょうど多分卒業の時に J3 ができたタイミング、
そうだね、
うん、
そんぐらいね、うん、
結構応援してくれてるなんかファンの人とかも J3 とか行かないんですかとか言ってくれる人いたんだけど、
うん
うんうん、J1 でと思った時に、
うん、
どうしても叶わないなっていう初めて自分のサッカー選手としての限界をちょっと感じた感じがちょっとあって、
うんう
ん
う
ん、こんだけ自分が努力で追いつけるのかって思った選手たちが、
うん、
J1、J2 出れないんだと思って、
うん、
でその時にちょっとこう高校3年間がよぎったっていう。
なるほどね。
この時期これはと思って、
うん、
必死になってなんとかサッカーをできる環境に行って、うん、先生とかにこういう練習させてくださいとか言いに行ったりとか実はしてて、
うん
うん、
それでも環境変えられなかった自分がいたから、
うん
うん、
この高校3年間もっとみっちりやれてたらってちょっと思ったりもして、
うん、
ちょっともう、だったら逆にこういう自分みたいな思いをしないように、
うん、
逆にこう指導者になって育成年代関わって、
うん、
もっとこう思い切りサッカー楽しめる子たちを増やしてあげたいなっていうのでも切り替えられたっていうような感じかな。
なるほどね。いやなんか非常にこうやっぱトップに結構うちの代は一般が残ってて、しかも結構出てたんだよね、うん、一般組。
そうだね、出てたんだよね。
すごいよね。
4年生がすごいたくさんゲームに出てた学年だったと思うんだよね。うん、ただその中で
も、
ね、10人だからね、その中でもいろいろみんな葛藤がありながらやってたんだっていうことを最後感じながらですけど、うん、ちょっと時間が長くなっちゃってるんですけど、ラストぜひお聞きしたいのは、締めにお聞きしたいのは、4年間を振り返ったときに、うん、ハットにも聞いたんですけど、ここでこうしとけばよかったなって思うことってありますか、うん、ありませんか。
たらればないね。
たらればない。それはなぜないって言い切れます、はい、
やっぱりこう、自分のさ、高校の時からも、その浪人するって決めた時とか、
うん、
いろいろ進路考えたりとかした時も、
うんうん、
結構多分自分の人生の中でそうなんだけど、
うん、
最悪の事態を想定して、
うん
うんうん、
その時に自分がそれでも後悔しないかどうかって思って、
うん、
物事を選択してきてたから、
うん
うん、
実際トップチームで出れない時期も、
うん、
2軍 そのサテライトの先輩たちが試合出さないんだったら、
うん、
サテライトは2軍で出したいから、
うん、
落としてくれって話をしてくれてたりもしたらしくて、
うんうん、
それでも自分は多分トップチームで出れなくてもこっちに残りたいって多分言っただろうし、
うん
うんうん、
本当だからこう最悪の事態が起きても自分が後悔しないって思えるような選択をずっとしてきたから、
うん、
大学の時も、
うん、
そういう意味では多分戻ったとしても多分同じ選択をするから。
なるほどね。
後悔をしてないっていう、そもそも。
おー、すごい
っすね。だからあんまりないかなって。
なるほど。まさか副キャプテン2人から同じ言葉を聞けるとは思ってなかった。
そうだよね。
そういう意味で本当にこうなんか濃い同じなんかまあ納得感のある話でしたって感じか。面白かった。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、もうかなり濃密な話を聞かせてもらって、今何分経った？
33分。
33分すごいね。
いや
話長いんで僕。
いやいや面白かったですよ。
すごく面白かったです。はい、ということで、本当にすごく貴重で面白い話聞かせてもらったところなんですけども、次ですね、まあ、この大学卒業して、まあ、今の仕事に続いて、で、こう、まあ、もう足掛け10年になるわけなんですけど、はい、この後、もう我々、今年明けだったから、もう32になっちゃうんですけど、
僕は33じゃん。
33だね。
33か。
うん、
そう、33だ。
1個上だから。
なっちゃうんだよね。
そうだね。どういう、あら、こう、目
立つんだろうっていうのがあって。うん、まあ、そんなにこう、長い、期間じゃなくって、例えばまあ、5年、まあ、あれ3年とか5年とか、そういうこう、まあ、短期ではない、だけど長期ではない、本当中期的な感じで、こう、なんか目標とかっていうのを次の回では聞いていきたいと思います。
はい。
ということで、第120回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。ぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。じゃあ、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンボスラジオ。